今日恵みをいただく御言葉は民数記の22章31節から35節までです。民数記の22章31節から35節。その時主がバラムの目をの覆いを覗かれたので、彼は主の使いが抜き身の剣を手に持って道に立ちふさがっているのを見た。彼はひざまずき伏し拝んだ。主の使いは彼に言った。なぜあなたはあなたのロバを三度も撃ったのか。敵対して出てきたのは私だったのだ。あなたの道が私とは反対に向いていたからだ。ロバは私を見て二度も三度も私から身を巡らしたのだ。もしかしてロバが私から身を巡らしていなかったなら、私は今はもうあなたを殺しており、ロバは生かしておいたことだろう。バラムは主の使いに申し上げた。私は罪を犯しました。私はあなたが私をとどめようと道に立ちふさがっておられたのを知りませんでした。今もしあなたのお気に召さないければ私は引き返します。主の使いはバラムに言った。この人たちと一緒に行け。だが私があなたに告げる言葉だけを告げよう。そこでバラムはバラクの司たちと一緒に行った。アメン。一言お祈りします。私たちの行きたいと願う道が主の目には逆方向を反対を向いており、主の剣がこうして通り道を塞いで私たちをとどめようとする時も中にはあります。主よ、私たちがいつでもあなたの御言葉がどこを示しているのか、私たちの歩むべき道が主の御心に沿っているか沿っていないか、この教会の歩む道がいつも主の御前に御心に沿っているか、主よ、いつでも私たちがそれを知るために、いつでも私たちのこの霊的な目を開いて、霊的な耳を開いて、いつでもあなたの御心がどこにあるのかを見、御言葉が何を示しているかを聞いて、そして悟り、私たちの心の覆いが取り除けられて、あなたの御旨に沿った道を歩むことができますように。ですよ、今日私たちにあなたの御言葉を示してください。この語るしもべの唇を清め、思いを整え、心を清めてください。あなたの御旨をたがえることなく、余すところなく伝え切ることができますように、通りを聞くだとしてお持ちください。聞く生徒たち一人一人の耳を清めて、通りを聞くだとして、あなたの命を余すところなく受け止めて吸収して、実りを100倍にも実らせていくことができますように。ですよ、今私たち全てをあなたの血潮でもって清めてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今朝もこの同じ箇所だったんですけども、特にですね、私たちは人生を歩む上で目が塞がれている時があります。礼拝において御言葉が示されているのに、でも御言葉に対して目が塞がれていると御言葉を理解することができない。 人のことをじっと見たりして、人のやることをなすことだけを見て、それであの人は何なんだ、この人は何だっていうことばっかりに思いが取られて、肝心の御言葉が語られているときに御言葉が見えない、そういう時もあります。心の今日の歌詞ではバラムが、目に覆いがかかっていたということがこの30節の方を見ますと分かります。その時主がバラムの目の覆いを覗かれたので、彼は主の使いが抜き身の剣を手に持って道に立ち塞がっているのを見た、あります。このバラム、これは当時ですね、とても有名な預言者で先生で、それでバラムが祈ると、祝福を祈るとその人は祝福を受け、バラムが呪いを祈るとその人は呪いを受ける、そういうですね、力ある大先生だったんですね、バラムは。でもバラムはこの時目に覆いがかかっておりました。でそれでこの御使いの言っていることをよく見ますと、ロバは主の御使いが剣を持って手に持って立ち塞がっているのを、ロバは動物のロバが見えていた。でもこの大先生には見えていなかった、ね、ロバ、まあ、よく、なんかイソップ物語とか、そういう中では愚鈍な、なんか愚かな動物の代名詞みたいに、描かれているんですけども、そのロバでさえ見えていたものが大先生に見えていないということがあるんです。バラムの目の覆いがかかっていたのは、それはこの22章の初めから読んでいきますと理解できます。バラムは何によって目に覆いがかかっていたか、それはお金欲しさという、そういう欲望によって目に覆いがかかっていたことがわかるんです。バラムは神様のその言われる通りのことを告げなさいと、で最初それははい分かりましたって言ってそれを聞くんですけども、でもバラムにですね、行ってはならないところに行きなさいと言われる、誘いを受けるとき、ね、お金をいっぱいあげるからとか、地位と名誉をいっぱいあげるからとか、そういうですね、欲に目がくらんだんですね。でそれで、主の御心にでは行くなというのが主の御心だったのに、でもその御心をですね、もう一度求めるようなことをしたんですね。主の御心がどこにあるのか、主の御心が行けであれば行く、主の御心が行くなであれば行かない、ね、これは非常に単純明快ですね。なんですけども、人は何かとですね、主の御心が行くなであるのに、私たちの思いが行きたいときはですね、御心を何度も何度も探るんです。バラムも探りました。私もですね、高校の時、期末テストかなんかの、とても重要な試験のが差し迫っているある土曜日ですね、まあ、当時学校は土曜日も全部通って午前中だけ授業があったんですけども、で大体土曜日の午後はいつもある友達と、ね、遊びに行くというのが通例でしたけども、である期末試験だか、まあ期末試験としましょう。その時の直前の土曜日ですね、私はそのいつも遊ぶ友達とは遊ばずに家に帰って勉強するつもりでいました。ところがですね、テスト前だというのに友達はみんな誘いに来るんですよ。私におい遊びに行こうぜって、でそれでんちょっと帰って勉強するから今日はダメだよって言うんです。でも友達はいいじゃないか、別にそんなテスト、お前男だろ、そんなテストが怖いのかとかね、そういう風にですね誘い込んできたりして、でそれで私も実はちょっと勉強するよりも遊びたいっていう思いの方が、まあ、高校生は強いんですけども、じゃあちょっと待って、でそれで、祈るんですね。神さん、これからサイコロを、鉛筆のサイコロを投げます。偶数だったら行かない、奇数だったら行く、でサイコロを投げるんですね。で投げたら偶数が出ました。行かない、よし、じゃあやっぱり行かないってことで、友達にですね、やっぱり行かないよっていうことを言うんですね。でも友達はさらにしつこくですね、ほらあそこに行ったら、これこれがあるよ、あれがあるよ、楽しいよ、ね、もっとさらにですね誘っていくんですね。 私はもう一度サイコロを握ってですね師匠今度は、どうでしょうかって見心を探ってですね、でサイコロ振った、で今度は3が出た、奇数だ、あそっか師匠やっぱり行ってもいいんだっていうことをおっしゃってるんだということですね、でそれでよしじゃあ行こうかと、でそれで友達と一緒に土曜日遊びに行って勉強が全然土曜日はできませんでした。当然テストの結果はあまり芳しいものではありませんでした。さてここで私が土曜日に進むことによって、ね、神様なんであの時サイコロに3を出したんですか、あなたがあの時あくまで偶数を出し続けさせていさえすれば私は行かなくてテストの点数がよく取れたのにって、こういうふうに怒るような資格は私に果たしてあるんでしょうか。
ない
ですね。人は何かとですね、自分のやりたいことと主の御心が敵対しているときですね、そういうふうにして何度も御心を求めたりするようなことをするんです。私が見てみたいインターネットのあのサイト、今日は我慢した、よし私は頑張った、明日も我慢した、でそれでちょっとぐらいはいいんじゃないかな、でそれで主の御心を探って、しよう、もしそこを行くのがダメだとしたら、しよう、私がコーヒーをこぼすようにしてください、でもコーヒーはこぼれない、じゃあ見ていいんだとかですね、人は何かとですね好き勝手にそういうふうに御心を操作しようとするんです。バラムもそうでした。人はですね神様からまず御言葉をいただきます。それは非常にシンプルです。最初のうちはシンプルなんです。聖書の初めの方からもそうでした。聖書ので最も最初の神様のその戒め、それはこの木から取って食べてはならないということでした。たった一つだけでした。善悪を知る知識の木の実、そこからは取って食べるな、ただそれだけだったんです。でもエヴァはですね悪しき者によって惑わされて、ちょっとぐらい 見るぐらいだったらいいかなって言って見ました。ちょっと見てみたらその実はとても良かった、とても目に麗しい実だった。そこでじっと見た、じっと見たら賢くするというその実は、とても望ましいように見えた。でそれで女は結局取って食べちゃうんですね。ですから私たちは御心がまず示されたらその御心を貫くこと、それは非常にシンプルなんです。でも私たちがですね、私たちの思い願い、こういうふうにすればいいなっていうそういう思いをですね御心に混ぜ込むと、途端に御心がですねややこしくなってくるんです。複雑回帰になっていくんです。私がそのサイコロを投げるときも、ね、そのまま初めから友達はダメだっていうことを通せば、ね、サイコロを投げるまでもなくもう何が正しいか示されているわけですから、それを通せばよかったんですけども、人は何かとですね御心にでもとかだってとかそういう余計なものを混ぜ込むから物事がややこしくなってしまうんです。聖書で男が男で同士 愛することは、ね、正しいかどうか、それどっちだと書いてありますか。正しくないことですね。獣です。動物はしないですね、そんなこと。とにかくそういう御心が何であるか示されてるんですけど、でもその男と男が愛する、これはいいことだということをですね混ぜ込むと、なんかあれやこれやなんか医学的にどうだとか、聖書のここは実はギリシャ語では何だとか、なんかそういうですね余計なややこしいことを混ぜ込んで御心を曲げてしまうような人もいます。私たちのうちからですねそういう性質は取り除くべきなんですね。私たちの思いの中にそういうですね御心に対して自分のデモやだってを混ぜ込むと、このように物事が見えなくなってしまう、目に覆いがかかってしまうことがあるんです。バラムの場合は欲望でした、ね、お金欲しさ、名声欲しさ、そうしたものが目を塞いで、ね、ロバでさえ見えていたものがこの有名な預言者バラムが見えなくなって、見えなくさせて、そして狂気の沙汰に走り、その、ね、自分がそのお金を稼ぐために その一つ神の予言を死に行ってやろうと、そうやってロバをけしかけて走らせているその時、ロバは主の使いが抜き身の剣を持って立っているのが見えたんです。ロバは恐ろしくてそれでとどまりました。でもバラムは先を急ぎたい。でロバが突然止まり出すから、なんだこのロバって言ってロバを撃つんですね。さっさと行け、俺はいち早くあの自分を必要としているあの国で活躍したいんだってロバを撃つんですけれども、でもロバは別方向に行ってしまいます。でそれで、次にあの両側がですね石垣になっているそういうところに、ロバが走っていた時、主の使いが抜き身の剣を持ってその前の方に立ちはだかるんですね。でロバは右にも左にも行くことはできませんので、今度は、その石垣のところにですね、ちょっと体をすりつけて、そうすると、そのロバにまたがっていたバラムの足もですね石垣とロバに挟まれて痛い思いをします。でそれで再びバラムはロバを撃ちます。で今度はですねもう右にも左にも動けないようなそういう狭いところに主の使いが立ちました。でロバはもう進むことも戻ることもできずうずくまってしまいました。でバラムはもうカンカンに怒ってですねロバを撃つんです。でその時ロバ、主がロバの口を開くんです。ロバが人間言葉で物を言い出すんです。ロバは28節、私があなたに何をしたというのですか、私を3度も撃つとは、ね、ロバが人間言葉で言うんです。でもバラムは怒り狂っていてです ね普通ロバが人間の言葉を話すなんていうのはありえないですね。でもそのありえないことが目の前に起きているにもかかわらず、バラムは普通にですね人間と話すようにロバと話してるんです。お前が私をバカにしたからだ、ね、もし私の手に剣があれば今お前を殺してしまうところだ、ね、でもロバがバラムに答えます。私はあなたが今日のこの日までずっと乗ってこられたあなたのロバではありませんか。私がかつてあなたにこんなことをしたことがあったでしょうか。彼は答えます。いいや、なかった、ね、ロバが今までずっと一緒乗ってきたロバが人間言葉を話す。でバラムが行きたいところをですね行くところを突然止まるとか足を挟むとかそういうことを今までしたことがなかった。ロバは説得するんです。今まで私がこんなことをしたことがあったでしょうか。その時主がバラムの目を開くんです。31節見ますと、主がバラムの目の覆いを覗かれたのでとありますね。バラムの目の覆いをこの時取り除かれたんです。すると目の前に主の使いが抜き身の剣を持って道に立ち塞がっているのが見えたんです。バラムはこの時知りました。自分が主の御旨にどれほど反してきていたかを、主の道に敵対していたことを彼は知りました。主の使いは彼に言うんですね。なぜあなたはあなたのロバを三度も撃ったのか。敵対して出てきたのは私だったのだ。あなたの道が私とは反対に向いていたからだ、ね、あなたの道が私とは反対に向いていたからだ。私たちの行きたい道がですね神様の望まれる道と反対を向いているということがあります。それはどういう時に反対を向くか、それは私たちが欲に目が塞がれた時、このバラムのようにですね御心があっちだというように、でも欲としてはお金が得たい、名声が得たいということでバラムは反対の道を向きました。主の御心は私がテストで良い点を取ることだったのに、でも私がその道に反対を向いてサイコロを2度も転がして、でそれで遊びに行く、ね、そういうことをしたり、あるいはですねダビデもこの反対の道を向いていて、でそれで主の剣が立ったこともありました。ダビデが 自分の国の軍隊はどれほどの数がいるんだろうか、そういうふうにそれを知りたい。我が軍は、ね、私はどれほどの軍隊を育て上げたのかを知りたい。自分の力が知りたかったんですね。これも主の御心に反していて、でそれでダビデのそのしもべヨアブが、ね、ダビデをそれをいさめるんです。主よ、それは、御心にそぐわないことです。ダビデ王様、それをやめてください、言うんですけど、でもダビデ王は、いや、私はぜひとも自分の軍隊の数を知りたいんだ、でそれでヨアブに命じるんですね。その様は第一歴代史の21章の方にあるんですけども、でそれで、ダビデはヨアブをけしかけて無理やりに人口の数を数えさせるんですけども、しかし後でダビデは気づくんです。私は主のその御心に背いた。でそれで主はダビデに言うんです。私があなたに出す3つのことがある、そのうちの1つを選びなさい。3年間の飢饉か、それとも3ヶ月間敵の前で追われることか、それとも3日間主の剣の疫病がこの地を及ぼして国中が荒らされることか。ダビデは主の憐れみに陥りたい、主の手の中に陥らせてくださいと、主の剣の手に3日間疫病が起こること、それを選び取りました。そうするとですね、ダビデ、第一歴代史の21章の方14節からのところをお見せしていきます。第一歴代史の21章です。すると主はイスラエルに疫病を下されたので、イスラエルのうち7万の人が倒れた。神はエルサレムに御使いを使わしてこれを滅ぼそうとされた。主は御使いが滅ぼしているのをご覧になって災いを下すことを思い直し、滅ぼしている御使いに仰せられた。もう十分だ、あなたの手を引け。主の使いはエブス人オルナンの内輪の傍らに立っていた。ダビデは目を開けた時、主の使いが抜き身の剣を手に持ち、それをエルサレムの上に差し伸べて天と地の地と天の間に立っているのを見た。ダビデと長老たちは荒布で身を覆いひれ伏した。ダビデは神に言った。民を数えよと命じたのは私ではありませんか。罪を犯したのは、甚だしい悪を行ったのはこの私です。この羊の群れが一体何をしたというのでしょう。我が神主よ、どうかあなたの御手を私と私の一家に暮らしてください。あなたの民は疫病に渡さないでください、ね、ダビデ一人のその欲望に目がくらんで、そして目に覆いがかかって、それでその自分の民の数を数える、でそのことによってですね、ダビデは本当に多くの人たち、47万人と、100万人のその剣を使う者が合計147万人いたんですけども、そのうちの 7万人がこのダビデのその欲望のゆえに倒れてしまいました。私たちは主の剣が立つ時があります。主の剣、それはエペソ書の6章の方を見ますと、御言葉の剣とありますね。主の剣、それは御言葉です。またヘブル書の方にもね、御言葉は諸刃の剣よりも鋭い、関節と骨髄の分かれ目、霊と魂をの境目を切り分けるとあります。御言葉が剣です。私たちの前に御言葉が立つ時があります。主の教え、それまで盗みを日常的に犯していた人にとって御言葉の剣は、ね、盗んではならないという御言葉の剣は あると突き刺すことがあります。その時その人がその御言葉の剣を乗り越えて、いや私は今まで通り盗みながら生活したいんだ、そういうふうに取るか、それとも御言葉の剣を前に、御言葉の前に従順し服従して、分かりました、盗みはもうしません、自分の手でしっかりと労して働きますと、その道を取るか。御言葉が目の前に立った時、私たちは二つに一つです。その御言葉の剣を越えて行こうとするか、それとも御言葉に服従して、このバラムがね、ひざまずいたように、私たちも御言葉の剣の前にひざまずくか。御言葉の剣をですね、あえて乗り越えて行こうとするならば、災いにあってしまいます。ロバはね、この主の御使いが現れたのを見て、御言葉の剣が差し出されているのを見て、ロバは止まりました。三度撃たれてもそれでも止まりました。でも、もしロバが止まらなくて行ったとしたら、主の御言葉の剣はロバは生かしておいて、このバラムは殺していた。私たちもですね、御言葉の剣が立つ時があります。それは私たちの人生の前に立つということもありますし、また皆さんの、預言者が皆さんのにとってのその御言葉を伝える人が目がくらまされて、欲に目がくらんで変な方に行ってしまうことがあります。バラムの時はロバが、その御言葉の剣が立ったところにその自分の宿務を生かせまいとしました。ダビデの時はヨアブがそれをしました。皆さんのその親やあるいはこのパスタも そういう時がもしかしたら、そういう欲に目がくらんで行きそうになるような時、もし皆さんが見たらですね、皆さん止めてください。あるいは皆さんの親しい友人知人やまた兄弟姉妹、彼が御言葉の剣に相反している道に進み行こうとした時、皆さんが止めてください。そして皆さん自身の人生で皆さん自身が御言葉の剣に相対して反抗しようとする時、皆さんは御言葉の前にひざまずいてください。この主の剣が差し迫った時、最も正しい対応をした人がおります。それはヨシアです。それはヨシア記の五章に記されております。このヨシアのような対応を取ればまず間違いありません。ヨシア記の五章の13節から15節です。ヨシア記の五章の13節から15節。さてヨシアがエリコの近くにいた時、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていた。ヨシアはその人のところへ行って言った。あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。すると彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシアは顔を血につけて伏しをがみ、彼に言った。我が主は何をそのしもべに告げられるのですか。すると主の軍の将はヨシアに言った。あなたの足の履物を脱げ。あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシアはそのようにした。アメン。ここではですね、ヨシアがエリコという、ね、町を攻め落とそうとしている場面です。栄光、ね、の賭けの女たちのラハブのところで見ましたね。その栄光の賭けの女シリーズではこの場面は見ていなかったんですけども、ヨシアはですねエリコという町をこれから、攻略する前の段階において、このエリコ 今までこのような城壁の町、このような堅固な強い町を攻め落としたことはない。ヨシアは思い悩んでおりました。これからこの町はどのように攻め落とせばいいんだろう。主の御心はこの町を攻め滅ぼすことでも、自分たちにはその知恵がない。さてどうしたものか。そういうふうに思い悩んでいたところですね、ヨシアはエリコをそういうふうに眺めていたとき、主の使いが前の方に一人立っておりました。一人の人が抜き身の剣を持って、そして彼の前方に立っていたんです。ヨシアはその抜き身の剣を手に持ったこの物々しい人のところに行きました。近づいていって、そして聞きます。あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのか。彼は答えます。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。ヨシアもですね、この時、目が塞がれていたと言ってもいいでしょう。ヨシアがこの時何によって目が塞がれていたか、心配によってでした。これから将来どうしようか、この目の前に立ちはだかる強敵、この城壁の町、これをどう対処したらよいだろうか、そのことで思い悩んでおりました。心配、思い悩み、それで目が塞がれていたから、ヨシアはですね、主の軍の将がでさえも自分の敵か自分の味方か、ね、自分のにとってのその損得感情、この主の軍の将でさえも敵か味方か、自分にとって損なのか得なのか、そういう損得感情にも天秤にかけるほど、ヨシアはこの時目が塞がれていたようですね。そのヨシアの、あなたは敵か味方かという、その人間中心、ヨシア中心のその質問に対して、主の軍の将はまず真っ先にいいやと答えます。英語ではノー、違う、いいやとまず答えます。私は主の軍の将としてきた、あなたにとっての敵か味方か、そういう価値判断を私ははるかに超えたものだ。私は主の軍の 将軍として、あなたの前に今立ってる。私たちにとって主がですね、御言葉が損か得か、御言葉が敵対するか味方するか、そういったことは私たちはですね、超えるべきなんです。ヨシアは超えました。どのようにして超えたか、それは顔を地につけて伏し拝むことによって。そしてヨシアはこう答えます。我が主は何をそのしもべに告げられるのですか。ね、ヨシアは我が主はと、そして自分のことをしもべと言って、ここで主従関係をはっきりと明らかにしておりますね。御言葉の剣が立った時、主の軍の将が抜き身の剣、御言葉を持って携えて目の前に立った時、このヨシアのこの態度が最も模範解答です。まずひれ伏し、そして主従関係を明らかにし、主こそ主であり、私たちがしもべ、そしてこのしもべに何を告げられるのですか。御言葉を待ち望むんです。主が何と言おうとも、ね、私たちはそれに聞き従う姿勢を持って、我が主はこのしもべに何を告げられますか。そういうふうに御言葉に対する従順服従の姿勢をあらわにすること、これが模範解答です。そして主がそのうち何かをおっしゃったら、それに聞き従って実行することです。主は、主の軍の将はヨシアに言いました。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。アメン。それまで足に身につけて、そしてあちら行ったりこちら行ったり、ね、その足を使って自分の望むところを行き来していた、 その足の履物を脱ぎなさいと主は言われます。私たちはこの足は本当に自由なところを行き来しておりました。そしてあっちの地理を身につけて、こっちの泥を身そこの履物につけて、ね、いろんな泥や土やそういったものがついています。私たちが主の御前に出るときは、それまで付着してきた、ね、世のあの汚れこの汚れあの汚れこの汚れ、そうしたお荷物をですねいっぱいついている靴、そうした思い込みとか、そうした心配事とか、そういった靴をまず主の御前に出るときは脱がなくてはなりません。そしてまっさらな心、ね、それまでの歩みもう一切関係なしとして脱ぎ捨てて、そして主の御前に出るとき、主はこの私たちがどうしようまい城壁の町、これをうまく攻略する方法を教えてくださるんです。皆さんにとって城壁の町、攻めなくてはならない町、それは横たわっているでしょうか。それであればまず御言葉の剣の前に平伏するべきです。従順し服従するべきです。ひれ伏して我が主はこのしもべに何をお語りくださいますかと、主の御言葉を待ち望んで、そして御言葉が示されたのであればそれに服従して行動するのみです。ヨシアはこの主の文の章からこのエリコの攻略方法を教えてもらいました。あなたの祭司たちに、7人の祭司たちに7つの角笛を持たせて7日間回りなさい、7日目には7度町を回りなさいと、およそ世の、将軍たちが、世の軍隊の将校たちが考えつく戦略戦術とはかけ離れた、ね、もう、ちょっと意外を通り越して愚かなまでに見える、そういう、ね、主の軍の主将のその戦略、それが示されるんです。でもこれが勝利の鍵なんです。主の道と世の人の道は違います。ですから私たちは信仰を働かせなくてはなりません。こんなことをしたらね、その城壁の上から一斉になんか飛び道具かなんかで襲いかかられたらひとたまりもない思うかもしれないんですけども、でもそれでもヨシアは従順し服従しました。そして見事城壁が崩れたんです。従順し服従することによって城壁は崩れるんです。私たちもこの主の軍の将が御言葉の剣を持って目の前に立ちはだかる時が来るかもしれません。その時は私たちはこのヨシアのようにひれ伏して、我が主このしもべに何をおっしゃいますか、そしてその言葉が示されたらそれに従順し服従してその通り実行すること、そうしたら城壁は崩れるんです。そうするならばそれまで停滞していた祝福、それがどっさりと来るんです。どうか皆様は御言葉の剣が示された時、その前にこのヨシアのようにへりくだってそれに聞き従いましょう。そして皆さんの目の前に立ち上がった裸っている城壁の町、滅ぼさなくてはならない、その町は滅ぼし尽くして、そして今までになかった良き土地をますます獲得していく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する主よ、私たちも主の使いが御言葉の剣を持って目の前に立ち上がる時が来ます。バラムは欲望に目がくらんでそれが見えませんでした。ダビデ王も欲望に目がくらんで死の道に逆らって御言葉の剣の前に災いを受けました。ヨシアはひれ伏して、そして正しい対応を取り御言葉に従順し服従し、そして勝利を勝ち取りました。どうかしよう、私たちは ヨシュアのように勝利を勝ち取って、そして幸いを得ますように。そのためには御言葉の前にひれ伏し、御言葉を聞き従い行うこと、主の言葉が世の中の知恵ではいかに愚かに見えたとしても、それに従順し服従し実行するその幸いを与えてください。そしてヨシアのように多くのその修行を勝ち取っていくことができますように、イエスをどうか助けてください。今日いただいたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。